皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。このシンクタンクジャーナルは京都の思いビジョンを、世界に発信しようという番組です。株式会社トライオンの、協力でお送りいたします。本日のゲストは、豆屋源蔵さんという非常に、魅力的なお店が、寺町木屋町2条下がるにありまして、豆屋源蔵さんの主人の本田明さんに、スタジオに来てもらっております。本田さんどうも。
こんばんは。
ありがとうございます。本田さんは非常に、まあ男から見てかっこいいというか、まあ同年代ですけれども非常にハンサムで、まあ生きていう言葉あるとすると非常にシックな方です。本田さんは同志社、中学高校とその時、ラグビーですか、
はい、
やられて、そして、同志社大学では、体育会の馬術部のでですね、関西選手権で優勝されたですね、なかなかご活躍されて、そしてトライアスロンをずっとやられてて、まあ、現在に至るということで、今日はですね本田さんから本田味噌ですか、そこ、家は そういうことで味噌の話とかですね、お豆腐の話いろいろとお伺いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
まず前半ですけれども、ラグビーとかトライアスロンやっておられて、そして今豆屋源蔵さん豆腐の道に行かれたんですけれども、どうしてそういう道に行かれたんですか？
そうですね、ラグビー始めた時はもう中学入りたてで多分12歳やったと思うんですけど、なんか当時その同志社に入ればなんかラグビーをするもんだというような、やっぱりこう同志社といえばラグビーっていうイメージ強かったですから、なんか同志社行けば、ラグビーするんだと思ってたんですね多分、で、一度やっぱりやり始めるとなかなか抜けられないもんで、で、中学高校と6年間はラグビーをすることになりましたですね。
こうラグビーとかあるいはトライアスロンもそうですけれども、あんだけハードな、鉄人とかですね、そうやっておられたら、例えば豆腐料理とかとソフトな豆腐料理と全くイメージが違うように、思うんですけどね。
いや、もちろんそのハードなスポーツと、柔らかい豆腐ですけれども、そのタンパク源がやっぱりその体を作っていくというところが非常に大切な食品なんじゃないですかね。
本田味噌さんっていうのはもう本当に170年ぐらいこうついてる江戸時代からあるお味噌屋さんだと思うんですけど、西京味噌とかですね、お味噌の効用というか、本当にアミノ酸がいかに体にいいかということをですねちょっとお聞きしたいと思うんですけども、
お味噌っていうのはそうですね、実は米と大豆と食塩、でこの3つが原材料なんです。
はい、
で一部地方によっては米の代わりに麦を使ったりするところもあるんですけれども、基本的には、米、大豆、食塩、この3つでなってます。でそのまたこれいろんな地方とか、気候、風土、歴史、文化によって、味噌っていうのはすごいたくさんの種類があるんですね。もう手前味噌と言われるように、もう味噌はその過去、
手前味噌ってそういうことなんですか？
そうですね、各家庭で作られることが多かったですから、もうその家庭によってもいろいろ味が違ったというのがこの手前味噌っていう多分語源だと思うんですけれども、その中で、例えば北海道は北海道味噌があり、東北には、仙台味噌があり、佐渡には佐渡味噌があり、長野には信州味噌があり、愛知三河には、八丁味噌があると、同じように京都には西京白味噌っていうのがあるんですね。で先ほど申しましたその愛知三河の八丁味噌が、ほとんど真っ黒な味噌に対し、この西京味噌っていうのは真っ白な味噌なんですね。
やっぱり京都は白味噌ですか？
もともと白味噌が多いです。
なんかお味噌っていうのは、先ほどおっしゃったように、塩分ですね、塩を使うということで、だいたいお味噌の平均というのは塩分が 10% ぐらいなんですけれども、本田味噌さんの場合はなんか塩分が 5% で比較的低いので体にいいというような、こと書いてあったんですけどね。
もともとその 味噌というのは保存食品ですから、はい、保存するためには塩分を高くするか糖度を高くするかしないと食品は持ちませんから、うん、何かを、塩度か糖度を高くしてやる必要があるんですよね。で、味噌というのはもうその古来の形っていうのは平安時代ぐらいに中国から、茎とかジャンのような形で入ってきたものが日本独自に発達していって現在の味噌というふうになっていったんですが、うん、その大きく発達したのが実は戦国時代なんですね。で、戦国時代、各地の戦国武将は、当時の兵士に自分ところで作った味噌を持ってこさせたんです。でこれを兵糧玉って言うんですね。
あ、兵糧玉、うん、
味噌を玉にしてこの兵糧玉を持って、戦に、呼び寄せた。
あ、
そうすると遠征していった先で穀物とか野菜は調達できるけれども、
うんうんうん、
貴重なもう体を動かすのに必要なタンパクと塩分を補うことに味噌は大変その大切な役割を果たしたんですね。
戦国時代の兵士の貴重な栄養源として味噌が使われたということですね。
そうです。そうです。うん。で、言ったように仙台の伊達政宗は仙台味噌が、
うんうん、
で実は天下を取った3人、織田信長、うん、豊臣秀吉、うん、徳川家康、うん、これ3人とも実は、三河八丁味噌の出身、八丁味噌の土地の出身なんですね。
ああ、そうですか。
ですので、まあ、結局は一番戦に、
強いのは
八丁味噌だったかもしれない。
八丁味噌、赤味噌ですか、やっぱり。
赤味噌っていうのは、うん、色が赤いか白いかを言ってるだけで、
うん、
北海道にも赤味噌と白味噌があるし、うん、九州にも赤味噌と白味噌があるんです、ね、ですので、正しい区分け方を言うと、赤味噌っていうのは、地域によって、誤解されやすい言い方なんですね。
京都の場合は、本田味噌さんの場合は、宮中というのは御用達というか、まあ、天皇家の方にですね、持っていかれた。で、まあ、この、それで170年の歴史が。で、今おっしゃったように、その、3人の武将ですね、武将は、どちらかというと、ハードパワーというか、戦いのための味噌が栄養源になったけれども、本田味噌さんの場合は、京都の味噌の場合は、もう、こう、雅っていうか、こう、京都らしい、こう、白味噌の味で、日本の脈々と続く日本の伝統を守られてきたという。
というのが、どうして、その京都が白味噌になったかというのは、
うんう
ん、まず、京都は、役人の町でしたよね。
うん、
武家の町ではなかったですね。
ないですね、
うん、そうすると体を鍛えて汗をかいて労働することじゃなくて、
うん、
事務仕事をしてらっしゃる方が多かったんです。
ということは白味噌は頭にいいということですか？
そうじゃなくて、うん、塩分が多くて、うん、汗をそうかく仕事じゃないですから、塩分が多くてタンパクが多いものよりも、うん、甘いものを欲しくなったんですよ。
あ、
で甘いものが欲しいで、うん、京都は役人が多いということは給料をお米でもらうんですよ、うんうん、でお米でもらったのをシチューでお金に変えて普通の生活をするわけですね、
うん、
でそうするとシチューには米はいっぱいある、
うん、
商人が米はたくさん持ってるわけです、うんうん、で米はたくさんあるところへ甘い味噌が欲しいということになると、
うん、
麹歩合の高い白味噌がおのずとして出てくるんです。
あ、
でこれに相まって京都は周り三山を山で囲まれてて、
うん、
でこれに、実は火山がないんですね、堆積層の山、
うん、
でそこにずっと降った雨が何年何十年とかかってずっと地下の伏流水になったものが、
うんうん、
非常に軟水なんです。
あ、軟水、
火山がないから、うんうん、ミネラル質を含むことが少なくて、堆積層にずっとろ過されてきた水というのは非常に軟水なんです。
軟水はやっぱり白味噌に、まあ、味噌に合うですか？
白味噌に適した、
ね、白味噌に適した、そういうことです、はい、美味しさの見分ける三原則という、例えば色と香りと味と、その点からいきますと、そのまあ発酵の香り、蒸し大豆の香り、麹の香りとかですね、甘み酸味旨味とか苦味の調和とかですね、ほんのり甘いまろやかな香りとか、いろんなこう表現があると思うんですけれども、どうですか、京都のやっぱり特徴っていうのは、今おっしゃったようにこう軟水で、そしてこの白味噌で、少し甘くて塩分が比較的少なくてっていうことですか？
そうです、
うん、
原材料的に言うと、うん、信州味噌が、うん、米1に対して大豆を2使うんですよ、
うん、
で逆に京都の白味噌の場合は米を2使って大豆を1なんです。だから米の、うん、米麹の、うん、割合がすごく高いんですよ、
うん、
でそうしますと麹の香りと麹の甘みが出てくる、うん、大切な要素になる最強白味噌になるわけですね。
味噌っていうのは、まあ、基本的には日本独特のものであると、はい、そしておっしゃったように北海道から東北から信州からいろんな移動をすることによってそこの水のこう硬水とか軟水があると思うんですが、それとそこの気質っていうか住んでる方のそのまあ行動とか、まあ、汗を流したりそういうことを考えて、こう生まれたのが味噌であると。で僕は味噌っていうのは大事なのは京都の場合は僕はやはりあのお雑煮で一番初めにやっぱり白味噌から始まるんですね。一番正月一番初めに食べるっていうのは味噌ですかね。
そうですね、
うん、そうするとやっぱりすごく京都人にとったらこの、正月一番初めに食べる白味噌というのはもうすごい大事な。
そうですね、
うん、そうですね、はい、うん、縄文時代から味噌ってあるんですか。
縄文時代にはないですね。
ない、
は
い、うん、それに似たようなものはあるんですか。
平安時代に、うん、今の味噌の原型になる、茎とかジャンって言われる お醤油と、味噌の相まったみたいなものが。
それは東南アジアとかに。
東南アジアに
もある醤油から来たっていうかその同じような。
東南アジアに発酵食品のテンペというのがありますね、
うん、うん、ものすごく味噌でも、まあ、平安時代の書物に載ってたりですね非常に深いものがあるんですけれども、その深い味噌が僕今世界でもねニューヨークとかそういうところでもですね、まあ、日本酒の地酒のみならず味噌のこう日本独特の香りとかですねそういうのをスローフードっていうんですか、ファーストフードじゃなくてスローフードの一環として、楽しむたしなむ傾向にあるかと思うんですけれども。
そうですね、まずその日本食が欧米で認められたのは寿司とか刺身とか、
うん、
いったものがまあ健康食として、認められてきたとは思うんですけれども、やっぱりその次に大きかったのは醤油でしょうね、
うんうんうん、
はい、醤油はもうなんて言うんでしょうか、調味料としてスパイスとしてこれはもう欧米でしっかり根付いてると思いますね。
うん、
でただ調理法としてちょっと取っかかりにくかったのが味噌だと思うんですよ。
うん、
でこれをもう少し欧米の方が日本的な食品の調理を少し、もうちょっとこう馴染んでいただくと味噌の方もどんどん広がっていくと思いますね。
うーん、
ただその味噌を使った料理をご自宅で作ることがやっぱりっと今のところまだ難しいんだと思います、
うん、味噌っていうのは保存できますね。
できます。
そういう意味では僕もっと本当に今寿司が世界にブームになったように味噌もニューヨークとかヨーロッパとかパリとかですねそういうところもどんどんこう出ていって味噌を基本としたこれは本当に日本の味であるとそれを基調としたスローフードが、まあ、和食がどんどん広がればいいなと思ったりするんですけれども、本日のゲストは、間宮源三さんの主人の本田、明さんに来ていただきまして、まあ、前半はですね味噌についていろいろとお話をお伺いしております。いつものようにここでブレイクとして、ハワイの音楽を聴いていただきたいと思います。 ラジオカフェシンクタンクジャーナルです、パーソナリティ中野タモスです、京都から京都の思いをですね、世界に発信しようという番組で、京都のリスナーの皆さんのみならずインターネットを通じて、世界中の方にですね、京都のこの寺町三条からの思いをいろいろと聞いていただきたいと思っております。本日のゲストは豆屋源蔵さんの、本田明さんです。前半はあの本田お味噌についてお伺いしたんですけれども、後半はですねやっぱり京都といえば湯豆腐ですね、水ですね。あの京都の水の魅力と、お豆腐とそして、湯葉とかですね、その魅力についてちょっとお話しいただきたいと思うんですけれども。
はい、先ほどもちょっと申し上げた通り、その京都は京都盆地がもちろんございまして、その周りを山に囲まれてます、
はい。
で、その京都盆地、周りに降った雨は何年も何十年もかかって京都盆地の、地下水、伏流水となります、で京都盆地の地下にあるその地下水の量が200億トンと推計されてるんですね。
200億トンというとどのぐらいなんですか。
はい、あの琵琶湖がね、250億トンなんです、
はい。
ですんで、まあそれに匹敵するぐらいの水が京都
盆地の下 の下には貯蔵庫、本当にその琵琶湖の水よりかもっと生きた水というか、この1200年に余るこう歴史がある、まあ、水、軟水が京都にあるということですか、
ね。で、ね、はい。で、ですんで京都に1200年都が続いたというのは、実はその水、水が切れることがなかったから、うん、1200年も、京都に都が続いたんじゃないかなと思うんですね、うん。その1200年都が続いた中に、京都には素晴らしい文化が育っていった、まあ、私どもがやってる京料理もそうですし、うん、でその中で使うお豆腐も湯葉も、うん、この水と大豆とがなければもちろんできなかったわけで、うん。でその上賀茂からまっすぐ、そうですね、あの鴨川と、堀川の間を流れるぐらいのところにずっと水脈があって、
あ、そうなんですか。
はい、それが伏見の、まあ、名水で有名な五香の宮まで、
あ、
で伏見の酒屋さんもずっとその水脈、水を使って醸造されてきたんですね。うん、でですんで、その昔からその京都の神聖と言われているそのお店は、例えば和菓子屋さんも、あと有名な、茶器を作られるあの陶芸のお家も、例えばお茶の千さんとこの井戸も、うん、ずっとその水脈の上にあったんですね、
うん。
で友禅染めにしましても、西陣織にしましても、染めた後に必ず水で流しますね、
うん。
その水も香水で流すのと京都の水で流すのでは発色が違ってくるというふうなことがずっとあって、京文化、京都の文化がずっと支えられてきたと思うんですね。
京都の、文化の源は水であると、
はい。
そして今おっしゃったように友禅、西陣、お茶、お花で最も大事なのは京料理。
そうですね、
その京料理の一番大事なのはお豆腐と湯葉ですね。
そうですね。
でそのお店を豆屋源蔵さんで、非常に魅力的なお店で、僕も何回かお伺いしたんですけれども、あの日本研究で有名なドナルド・キーンさん、コロンビア大学名誉教授ですか、おさらぎ二郎さんですね、あのクラマテングの作者ですか、井上康さんとか、そういう方々、あるいはニューヨークタイムズの有名な方とかがですね、その豆屋源蔵さんのところにお泊まりになって、昔ですね、泊まりになれて、その非常にその素晴らしい鴨川に面してものすごくロマンチックな空間で、それでいてなんとなく、まあ、僕が行った時に非常にその、まあ、いわゆるヨーロッパ的な良さと京都の良さがうまい具合にシンクロナイズされてるお店かなと感じたんですけどね、
うん。そうですね、京都っていうのはどちらかというとそのヨーロッパの古い町と共通している似通ったところがあるんじゃないかと思うんですよね、
うん。
で私どものお店も建物はもう80年以上前の建物を、改装して、現在やってるわけですけれども、その改装もそのできるだけ昔の上品な色気を残したかった。
上品な色気、
はい、
あ、
もう絵も言われぬその、あの千本格子にしても、あの 細さとかいうところ、うん、上品な色気を残して改装したかったんですね、うん、でそうすることによってあのなんというかもうデフォルメされたもう押し付けられた京都らしさじゃなくて、うん、で全体的な雰囲気の中で、あ、京都らしいな。で最後私どもの料理を召し上がっていただいてお帰りになる玄関出られたところで、あ、なんや知らんけどよかったなと、うん、思ってもらえるようなのがほんまの京都らしさやないかなと思うんですよね、うん、
京都らしさを感じながら楽しめるフレンチイタリアンは町屋風の建物が意外とあるんですけどね。だけど意外とそのまあ京都の粋な色気っていうかね、それを表された湯豆腐のお店とかが案外ないように思うんです。それが唯一ですか、間宮源三さん、その京都の意味での色気。
そうですね、私どもで、うん、湯葉も豆腐も、まあ、実家の味噌も全部、うん、手前どもで作ったものをお料理として出しているというのは少ないかもしれないですね。
っていうの、自分で作られるんですよ、お豆腐。まあ、いわゆる、その、本田味噌、まあ、まあ、その、まあ、いわゆる、脈々となる伝統がありますから、ね、それを使われて、こう、まあ、出されるということですね。ま
あ、そうですね、うん。はい。あの、豆腐も、湯葉も、手前どもで作っております。
豆腐っていうのは、豆腐の魅力っていうか、どうなんですか一言で豆腐っていう、あんまりにも。
あの、地方から来たお客さんが、うん、京都の豆腐はやっぱり美味しいね、と言っていただける、うん、でも豆腐のもう 90% 以上 95% は実は水なんですよ。
あ、
やはり水が美味しくなければ豆腐は美味しくないですね、
うん、だ京都の水を飲んでるということですね。
そうですね、もう京料理で一番大切なのはやっぱり水ですね、うん、でそれとあのなんというかその京都の水は大切だし、あの材料も大切なんですけども、やっぱりその押し付けがましくないおもてなしっていうのがやっぱり大切だと思うんですよね、うん、
やっぱりロケーションがあの、まあ、鴨川ですね、床っていうんですか、川床もありまい、はい、面してるとやっぱり水を見ながら豆腐にしてみても湯葉にしてみても水が 90% 水っていうのおっしゃったんですけれども、やっぱ京都の、まあ、文化を水を通じてこう楽しむと、やはりこう食を通じたソフトパワーというか、まあ、国際貢献といえばちょっと大きな話ですけれども、そういう京都のこう、まあ、この番組は世界にこう発信しようという番組ですので、京都の水、豆腐、湯豆腐なりを楽しみながら、京都を思いながらこう世界をこう見つめて発信していくという、それを実際間宮源三さんでされている、まあ、本田さんすごいなっていうふうに。
いやいや。
ですか、ね、
ですから、もともと、まあ、私、ずっと京都で生まれ育って、うん、味噌屋をやって、その後、料理屋をやってるわけですけれども、その、ほんまもんの京都、本当の京都っていうのを実を表現したくて、なんか作られた京都じゃなくて、うん、ほんまもんの京都、普通の京都ですね、うん、をやりたかったんですよ。うん、ですんで、できるだけ、自分とこで作れるものは作って、それをお料理にしてお出しする、うん、それも京都の風物詩5月から9月まで、鴨川の納涼床がございますけれども、うん、これなんかもうその床というのを特に強調せずに、この時期には京都は床がありますよ、良ければどうぞっていう感じで来ていただくのが一番いいかと思いますね、
うん、京都にはその季節ごとのこう風流な、まあ、食もそうですね、食の文化もそうですね、それを堪能していただくということですね。まあ、冒頭本田さんはラグビーとかトライアスロンとか、乗馬ですか、馬術ですね、やられてる、はい、であまりにもそのハードなスポーツとその豆腐のギャップというのがですね、僕は非常にまた魅力的でますます、だからそうは言うものの、本田味噌さんって170年伝統のあるお店の味をそのまま、豆腐なりですね伝えておられる、これなんかギャップがあるようだけど実はギャップがないように僕は感じるんですけどね。
あのそのラグビーやってたトライアスロンやってたすごいハードなって言われるとリスナーの方はなんかすごい濃いおっさんがやってるんじゃないかというふうに、
ああぜひともそういう方はあのこのホームページにあの写真も載ってますんで載りますんでそれ見ていただきたいと思うんですよ。非常にあのまあなんていうかかっこいい人です、うん、そうですね、まあ、旬の魚とかですね、まあ、湯豆腐の懐石とかごま豆腐とかですね、湯葉とかあるんですけれども、やっぱこれがやっぱ京都っていう、先ほど言った京都の水とこういう今食材との関連性からいくとやっぱり京都っていう、まあ、それをストレートに、
そうですね、提供されるんですか。京都はすごくあの夏と冬と、まあ、特徴的な暑さと寒さがありますよね、
うんうん、
ですので京料理なんかもすごくやっぱり季節を大事にしますね、
うん、
その季節と歴史と風土こういったものをやっぱり、料理の中に取り込んで表現していくのが、うん、やっぱりその京都の文化京料理はないかなと思うんですね、
うんうん、そうですね、うん、やっぱり京都世界中回って京都に戻ってきて、まあ、京都のその食の魅力でその時にやはりの、まあ、懐石ということで、まあ、和食もそうだけどやっぱり豆腐を中心とした水を中心としたそのおもてなしそれが必要かなというふうにね今日いろいろと教えていただきましたように感じるんですけれども、あの、まあ、世界中からいろんな人が豆屋源蔵さんに来られると思うんですけどね。で僕がお伺いした時に初めそのちょっとウイスキー飲むようなカウンターがあります。あれが非常にねインパクトが強くてああいうところで、本田さんのこうお人柄っていうか魅力とそして豆腐について、そういう方々に語られて、そして2階の方の非常にいい空間で、京都のお豆腐なり楽しむのは最高だと思うんですけどね、
はい、またよろしければ怖いおっさんではないのでぜひ、はい、
やっぱりね食をしながらそのお味噌のこともお豆腐のこともいろいろとお話をお伺いすることによってやっぱ味も変わってくるかなっていう、
そうですね、
うん、
そういうことはやっぱりあると思います、
うん、は
い、
なんかこうワインを飲みながらもそうやっぱお話トークをしながら、いろんなこう食を楽しんでいるので、
そうですね、
うん、まあ、今日スタジオに来ていただきましているとお話をお伺いしたんですけども、まあ、お店に行かれた方もですね直接本田さんからお話をお聞きされたらいいと思いますので、
はい、ぜひともお待ちしております、
はい、本田さん本当にお忙しいと今日はありがとうございました。
ありがとうございました。